前回ヘトロが幻を与えられて、その幻は四隅を吊るされた入れ物のような大きな布のようなもので、中にはいろいろな動物が入っていた。律法で汚れた動物として食べてはならないとされている動物も入っていた。ところがその入れ物は天が開けて降りてきているわけですから、その天から声が響くわけです。神の声として、その布の中にある動物をほふって食べよというわけです。神から与えられた自分たちユダヤ人のいわばアイデンティティ、自分たちは神の民だというものを支える食物規定というものを根底から覆すような、思いもよらぬ幻と言葉を与えられて、ペトロは当惑してしまうわけです。ペトロは思わず、とんでもありません、汚れたものは何一つ食べたことはありませんと、神様からいただいた掟を忠実に守ってきたのだと主張いたします。そんなペトロにその声は、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと言い、この実に厳しいやりとりが三回も繰り返されたというのです。一度降りてきてはこれをほふって食べろ、いいえとんでもありません、神が清めたものを清くないと言ってはいけないって言って、またスーッと上げられていって、また二回目に降りてきてはまた同じことが起こり、それが三回繰り返されたというのです。ペトロがイエス様を裏切ったのも三回あんな人は知らないと言いましたし、ヨハネ福音書の最後に復活したイエス様がペトロに、あなたは私を愛するかって尋ねた時も三回尋ねますね。いわば念を押すように、間違いようがないように示すその三回です。この幻で求められていることは、大切な食物規定を覆す命令であって、自分たちが神の民、先民であるということの自覚、自意識を危機にさらす状態に直面させられているわけです。ペトロは恐れと不安に駆られ思い惑ってしまう。彼が川波市職人シモンの家の屋上でそのように思い惑っていたその開花に、コルネリウスの使いの者たちが到着してまいります。前々回突然にローマの百人隊長であるコルネリウスに与えられたお告げによって動き始めた一つの動線といいましょうか、流れが、全くそれを知らないペトロに与えられた幻による新しい一つの流れがこう合流しようとしてくる、結び合わせられようとしているわけです。何かが変えられていく出会いのための準備が着々と進められておりました。ペトロの知らないところで神の救いの御業は進められていたのであります。前回のその大きな布のようなものが降りてくる幻のところは、まあ、天が開けてそこから声がペトロに与えられました。しかし今彼が思い巡らしている思い惑っている、その時に霊がペトロに語りかけるのです。 この使徒言行録の記者はコルネリウスには天使が、最初の幻には神の声が、そして今思い惑っているペテロに対しては霊が語っている。ある意味では同じ神からの語りかけでありますけれども、少しこう展開していくわけです。霊というのは私の中に神様ご自身がこう入ってくださるというんでしょうか、いてくださる。ですからまるで自分の内側からその神様の声が響き渡るようにして語りかけられてくるわけです。会館の玄関のところにコルネリウスの使いが到着した。まさにその時に霊が言うのです。三人の者がお前を探しに来ている。あれは私の使いだ。ためらわずに彼らと一緒に行け。全くわけのわからない話です。理屈の筋が通っていない。何の理由や説明や事情も示されない中で、下に三人の使いの者が来ていて、あれは私がよこしたんだ。お前はあの者たちと一緒に行きなさい。それだけです。この命令の根拠は、ただただ私がよこしたんだというこの一点です。なんという無茶苦茶な話でしょうか。幻のことを一生懸命考えていたのに、なんとかその意図している、意味するところを理解しようと受け止めようとしてきていたのに、いきなりここで与えられてくる言葉は、それとは全く関係のないような来訪者の知らせと、理由も説明されずにただ一緒に行けという命令でありました。ためらわずに行けって言われてますけども、ためらうっていうこの言葉は元の言葉で自分自身と議論するとか判断や判別をするという意味の言葉なんです。ですからためらうっていうのは立ち止まって考えるわけです。あれどうなったんだろうか、これでいいんだろうか、やっぱ自己吟味するわけです。それはためらいっていうのはある意味では理性的に判断することであって、人としてとても大切なことではないだろうか。ちょっとつ盲信にならず、かといって鵜呑みにもしないために、判断材料としての自分が与えられている知識を豊かに用いて、正しい判断や正しい判別ができるように私たちは懸命に勉強してきたり学んだり、あるいはいろんな経験を積んできているのではないでしょうか。目の前に起こっていることが本当に正しいのか間違っているのか、自分はどういう選択を取ったらいいのか、それを判別できるように学び経験を積んできているはずです。その知識と経験によって理性的に対処しようとするのをやめろというのでしょうか。ためらわずに行けっていうのは、自分自身と議論するのはやめていきなさいって言ってる、直訳すると。これはカルトのマインドコントロールのような思考停止をしろということではないだろうか。この自分のアイデンティティを揺るがす幻に当惑し困惑し思案に暮れているのに、ペテロは輪をかけるように訳のわからない命令が与えられ、なんと不条理なことを神様はなさるのだろうかと思えてくるわけです。皆さんは善意で解釈しようとなさるでしょうから、そんなにひねくれて読まなくてもいいでしょうって思われるかもしれませんが、 リーは言うんです。私がその者らをよこしたんだと。その私とは一体誰か。実はペトロにとってはすでに会っている方です。それは神の御前におけるいわゆる無知の知を教えてくださった方です。無知の知というと何と言ったってソクラテス、プラトン、自分が何も分かってないことを知る知恵、自分が神様の前で一発の斧であるかのように、万能、全能とまで言わなくてもそこそこに自分は分かっていると思っている。しかし実は何にも分かっていなかった。その己の無知を、その自分自身の犯した罪と重ね合わせて知るわけです。その愚かさと傲慢さに裁かれて叱るべきところが、そのお方は全能の力を持って自分を救おうとしている。ここで言う霊は復活の主イエスであり、かつまた同時に父なる神様でもあると言ってよいでしょう。神学的に言えば三位一体の神とも言える。未だ見えない、理解できない、わからないことも、私だという方が、やがて解き明かしてくださるという信頼が、そこに問われるのです。もしかしたら、ペトロは最後の晩餐の時を思い出したかもしれません。イエス様が最後の晩餐の時に、ヨハネ福音書にしか書かれてませんが、いきなり弟子たちの足を洗われた、専属の出来事と言われるものがあります。みんな弟子たちはびっくりするわけです。外からこの家の中に上がってきてもですね、サンダル履きの当時は足はどうしても埃で汚れるわけですから、大体はその家の召使いか奴隷の仕事です。それをイエス様がたらいを持ってきて手ぬぐいを腰にかけ、弟子たちの足を洗い始めていくわけです。誰も何も言えなかった中で、このペトロだけが、主よ、どうぞそんなことなさらないでください、辞退しようとする。その時に主は言われているんです。今ここでされていることがあなたにはわからないかもしれないが、後でわかるようにされるのだ。後でわかるようにされるのだ。やがてと言ってもいいでしょう。ペトロは、このいきなりわけのわからない命令とでもいうものが神様から与えられてくる中で、そのいきなりさや、あるいはその説明のなさに文句をつけるのではなくて、自分を命をかけて救って許して生かそうとしているお方が、やがてこの意味を解き明かしてくださるという信頼を持って彼は行動していきます。ペトロはこのお方との関係においてすでにある過去を持っている。すでにとやがてという二つの言葉を今日は心に留めたいと思うのです。今言った専属の記事も出来事もそうです。すでにその経験とその主の言葉を彼は得ている。あるいは愚かに分かったつもりになって偉そうなことを言いながら、いや、死ぬようなことがあってもあなたについていきますと言っときながら、 嘘をついて逃げ出してしまった。しかしそのお方は、そんなペトロを愛し、許し、立ち直らせた。すでに、それがあるわけです。また彼に同じ救いをいただいた仲間を与え、教会を与えた。そういうすでにという過去の歴史があるのです。だから、今、現在がわからなくとも、納得のいく十分な説明が得られなくとも、やがての未来を過去のすでに自分を愛してくれて、今も生きていたもんお方に委ねていくということが起こる。わからない今は、すでに与えられている愛の過去があるから、やがて解明される未来が来ることを信ずる。どうでしょうか、今日のこの一見する無茶苦茶な神様のアプローチも、ここだけを切り取ってみるならば、一体神様は何をしているんだという疑念や不満や怒りさえも出てくるかもしれません。しかし、すでに与えられているものを振り返り、そしてそれをもう一度想起し、思い起こして、重ね合わせていくと、今も未来に対しての不安だらけの我々に、今日の御言葉は圧倒的な安心と心の余裕を与えてくれるのではないでしょうか。我々には全く縁もゆかりもないようなイスラエルの民の歴史を頭をフル回転させて学んでいくんです。思考停止どころではありません。フル回転するんです。この旧約聖書の分厚い歴史。ダビデは約紀元前1000年の人ですから、今から3000年、さらにもっと遡っていけば、このとてつもない長い歴史を思考をフル回転させて学んでいく。そこに起こっていること、あるいはそこで与えられている神の言葉をよく考え、思考していく。あるいは、自分が生きている日本という国の歴史や、近現代の世界のありさまと重ねてもいい。あるいは自分という個人の歴史に重ねてもいい。それは思考停止どころか、その正反対で、徹底的に理性的に考え、思索し、学ぶことになるのです。信仰の世界というのは、何か神秘的な祈りの中で自分の内面世界をこう神様とこうつないでいく、そういう神秘的な世界と思っているかもしれませんけれども、私たちが聖書から示される信仰というのは、そういう一種の思考停止状態にこう入り込んでいくようなものでは全くなく、逆に神様から与えられているこの理性と知恵を持って、特にすでにの部分にしっかりと目を向け学んでいくということが求められている。しかし、ただ知的な情報や知識を学んで得るだけではダメなんです。そうではなくて、そこに神様の御旨を尋ね求める祈るということが不可欠になるのです。聖書は読みつつ祈れ、そして祈りつつ読めと言われています。すでに主イエスは十字架で計り知れない愛を与えてくれているではないか。 2000年前の出来事、もうはるか彼方、遠い彼方。ところが、私もちゃんと聖書を読んで学んでいくときに、主イエス・キリストというお方は2000年前に確かに十字架にかかり、死んで黄泉に下り、死なれたけれども3日目によみがえられ、40日目に天に昇られていった。そして天から父なる神と共に聖霊を私たちに使わし、キリストの霊が私たちに与えられてきている。つまり復活の主イエスが今生きて私たちにコミットしてくる、語りかけてくる、そういうすでにというものが主イエスキリストにおいて2000年前のあのゴルゴタの十字架と復活の出来事で終わっているのではなくて、あの復活が今現在に至るまで、それがその主の働きがずっと続いてきている。すでにというものが何かピンポイントのすでにという見方もできますけれども、その継続性が実はある。あの十字架の出来事はある意味では一つの決定的な出来事として、私たちに揺るがない土台を与えてくれる出来事であります。一回的な出来事です。新約聖書が書かれたギリシャ語という言葉は面白い言葉で、過去のことを言うときに一回的な出来事を言うときの言い方、アオリストというこの時制の言い方が実はあるんです。でもそうではなくて、完了形といって、こう過去にあったことが、未完了や完了という仕方で、こう継続性を持った、過去の事柄を言う言い方もあるんです。でもその出来事がそこにおいて決定的に意味があるんだ、その極みにあるのがシエスの十字架と復活だったわけです。そこに私どもが生きていく土台になる尽きぬ許しがあり、とこしえの命がそこに起こってくるわけです。それを持つお方が私だと言って、今日のところではペトロに語るわけです。私だというこの言葉が21世紀を生きるこの私たちにも、今日の聖書の御言葉を通して私だという言葉が響き渡ってくるのです。今ペトロに起こっていること、彼は屋上にいますから、その下に階下にある玄関のところに3人の人がやってきても、何のことかさっぱりわかんない、何の意味があるのか、何の必要があるのかわからない、どこに行けばいいのかもわからない、わからないだらけです。でも私だという方が行けと言うんです。ペトロは屋上から階段をトントントントントントンと下ってきて、その来訪者の前に立ちました。この家の主人は川なめしシモンという人です。その人が多分対応に出てるはずなんですけれども、もうその人はこうぐっとこの場面から後退していって、ペトロがその3人と相対するわけです。そしてあなた方が探しているのはこの私ですと答え、何の御用ですか、事情を問うわけです。こうやってペトロは今自分に与えられている事柄が全部把握できなくとも、説明されていなくとも、そこに私だという方がすでに自分に対して 与えてきてくださっていること、あるいはこの世界に対してなさってきて来られたこと、それをずっと受け止めていった今、やがてを見越して、やがてこれがすべて明らかに解き明かされることを希望し、信頼しながら、この言葉に従っていくわけです。私たちも、すでにをしっかり見ましょう。聖書の歴史をしっかり見るべきです。同時に私たち、この社会そのものを持っている歴史も見直すべきです。さらには、自分の人生の歴史を見るんです。すでに一体何がそこに与えられてきていたか。そこに十字架がいつどのようにして立ってきているか。そのことを想起し、思考し、祈っていく。そこに、今自分が全てを把握できなくとも、万事を益としてくださるという、この自分にすでに尽きぬ許しと愛を注ぎ続けてきた方が、やがて万事を益としてくださるというその万事を明らかにしてくださる時を信頼し、期待し、待っていく。そうしますと、今の私の心というものに余裕が与えられてくるのです。何か余裕というのは信仰的な言葉に聞こえないかもしれませんけども、もう余裕のない心、きちきちになって、もう身動き取れないような心の状態で行くときにはもう追い詰められてしまいますね。しかし、すでにをよく見て、そしてやがてを見つめていくときに、今の私どもの心に聖霊なる神様が働きかけて余裕を与えてくださる。今の自分というものが主の十字架によって本当に許されているってことは、今自分が全部分かっていなくても、この自分をちゃんと下から支えて守っていてくださるんだ、なんとか大丈夫、その余裕です。そしたら、今まで見えなかった周りの様子が見えてきて、自分がなすべきことも、あ、これをやればいいんだ、こうすればいいのか、という、そういうものが一つ一つ気づかされ、見えてくるのではないでしょうか。ペトロは落ち着いて会館におり、来客に丁寧に対応し、事情を尋ね、そしてコルネリウスという人のことを初めて知って、もっとよく丁寧に聞くべく、この異邦人である三人の人を家の中に迎え入れ、しかも泊まらせて、急ぎの旅の疲れを癒し、そして彼らと行こうとしたのであります。